炎の三段活用。ファイヤー、オンファイヤー、パンツオンファイヤー。
唐突すぎてよくわからんな。
はい、全部場名です。
それはわかる。
あの、おこ、激おこにちょっと対抗して。
ああ、なるほどね。
はい。流行語。
流行語で。
流行語、無理か。
まとまり系系バスロン
M ラジ
ー、はい、行
こう。はい、はい、始まりました。 M ラジー第55回ジャパンカップダートの週がやってまいりました。
はい、
いよいよ、はい、12月に入ったということで、いよいよ今年もあと1ヶ月なんですけれども、はい、寒くなってきて早速偏頭痛が起こった司会のミオです。
よ、偏頭痛
偏頭痛は首をさするといいですよ。
なるほど。
コリに注意です。はい、それでは、レギュラーメンバー、レギュラーメンバーって言った後は言いましたね。
はい、ちょうどいいですね。
はい、ブライトさんとタクヤさんです。
どうも、レギュラーメンバーです。
はい、はい、僕も偏頭痛に悩まされてましたので首の後ろさすっておきます。
さすんじゃねえ。頑張ります。
相変わらずのシードの元だよね。
いいですか。
頑張ります。
はい、ユムラにとってはちょっと不得手なダート戦なんですけども、テンション大丈夫ですか。
大丈夫。勢いで予想いってまおう。
はい。じゃあもう早速いっちゃいましょうか。
はい。
はい、この番組はですね、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい
はい、それでは今週はリベンジであの方がいらっしゃってますので、その方に入っていきたいと思います。
はい、
よっしゃ。まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
それでは改めまして、ここからは、今週の G1 レースの予想に入っていきたいと思います。はい、今週は第14回ジャパンカップダートですけども、これで第14回で最後ということになるんですかね。これは、来年からはレース名が変わってしまうということで、
はい、
はい、この条件で行われるのは最後になります。
じゃあ、ね、なかなか中距離だもんね。
そうですね、チャンピオンズカップですか。
うん、うん、
だそうですが、阪神ダート1800で行われるのは6回目になります。
はい
はい、それでは、それでは金曜夜段階での前売り4つをご紹介したいと思いますが、ですね、一番人気は前走 JB 賞型北高たるまえが 2.6 倍、うん、その後ローマンレジェンドが 5.3 倍、エスポアルシチ 7.0 倍、ベルシャザールが 8.2 倍と、10倍以下はこの4頭です。
はい。
はい。去年の覇者日本ピラーズは5番人気となっておりますが、はい。はい、それでは、今週のゲストをまず紹介したいと思います。今週ゲストにはですね、マールチャンピオンシップから中一周で、ご本人たっての希望でリベンジに来ていただきました。テーマさんです。どうぞ。
どうも、テーマです。
はい。お願いします。
よっしゃ
ー。先週東京行かれたということで。
はい、そうですね。東京行きました。
なかなか、羨ましい東京遠征だったみたいですが。
いやー、まあ、 どうでしょう
ね。結果の方は、
まあ結果の方はまあ当選上で副賞でしたけど、うん、ドカンと、あ、出ました、ね。
ドカンですね。
ドカンですね、完全に。副賞、まあ、ちょっと余計なものも貼ったんですけど。
はい。ね、僕もちょっと事前に調教いいっていうのを聞いてましたんで、もうテーマさんやるな。
言ってましたね。
はい。はい、今週も楽しみにしてます。
はい。
はい。お願いします。
お願いします。
それでは、予想の方を聞いていきたいと思います。いかがでしょうか？
いかがでしょうか？
あ、じゃあ僕からでいいですか？皆さんなかなか、なかなか声が上がらないということなので、いきますね。ミオの本命は、一枠一番ローマンレジェンドです。はい、どうぞ。
はい。
いかがでしょう、他の方。
じゃあ僕行きますよ。お。
はい、ブライトさん。どうぞ。
はい、本命は、6番、北高たる前です。
うん。お、一番人気、来ました。はい、では高谷さん
14番日本ピロアワーズで、
お、休み明け日本ピロアワーズ、
はい、
去年のはしゃきました、うん、それではテーマさんどうでしょうか、
うん、今年もワンダーキュートで、
お、うん、去年も本命ということですかね、
そうですね、
はい、ワンダーキュートいただきました、ということで4人分かれてしまいましたが、
うん、
どうしましょう、じゃあここは一番人気ですんで方向たる前から聞いていきましょうかね、ブライトさん、
はい
はい、お願いします、
まあ、特に理由という理由もないんですけども、
はい、
まあ、リズムがめちゃめちゃいいですよね、
そうですね、はい、
で前走一番人気一着で、
うん、
で、まぁ、あ、ちょっと逃げちゃったのがちょっと余計だと思うんですけども。
そうやな、
これだけがちょっと嫌なんですけど、まぁ、あ、一応バウンド式になってんのと、
うん、
で、2走前は得意じゃん。得意、あ、そこまで得意だとは思えないマイル戦だったので、まぁ、あ、負けてもしょうがないかなってところで、
うん、
で、まぁ、あ、一応綺麗な形にはなってるので、で、キングカメハメハ阪神だと1008いいので、
うん、
軸だったらこれかなと思うんですけどね。
うん。まあ、思ったほど人気にはなってないですけど
ね。そうですよね。1倍台にはなってないんで。
ね。
まあ、いいかなと思って。
そんなところでよろしいですか？
そうですね。
はい。読みました。じゃあお次は、どうしましょうか。人気順で言うと2番人気なので、じゃあ僕、ロマネジェンドで。
はい。
はい。いいですか？
はい。
はい。ロマンレジェンドはですね、去年が1番人気で4着なんですけども、
うん、
このレースはですね、とにかく前走は先行しているのが、抜群の相性と言いますか、先行してないとほぼ勝負にならないような、レースなんですけども、去年は3コーナー6番手から打ち終わっての1着だったということで、その前走ミヤコステークスが、うん、ちょっと臨戦としては良くない形でしたので4着止まりだったんですけども、今年は前走を3コーナー4番手とちょっと前に行く形で3着、一番人気3着と構想ではない形なんですけども、去年の日本ピロアーズがですね、ちょうど似たような形で、前年は、ちょっと後ろめ、後位から3着の後に、去年の、その次の年は先行して2着から去年買ったんですけども、
うん、
それと同じような形で、うん、ちょっと臨戦を良くしてきた形ということで、多分高速馬場もこの馬に合わないと思いますし、合わなかったと思いますし、今回阪神代わりでローテもいい形なので、これにしました。 ということですが。
はい。
はい。いかがでしょう。次は。
どちら
人気順でいいですか。
はい。
人気順でいきますと。
僕の方かな、
そうですね。日本プロアワーズの方が。
はい。
はい。
はい。日本プロアワーズ、ホワイトマズールなので、まあ、まとまりの、量を持っているタイプだと思います。もともと体力のあるタイプの馬なので、まあ、このレース、おそらく体力非常に要求されるレースだと思います。うん、で、このまま自身は外枠に入ってる方が僕はいいかなと思うので、枠は気にしてないんですけれども、ちょっと糸になってマイナス30キロがどうだという話を聞いてたんですが、まあ、今日もしっかり動いてまして、前日の方の体重もまあそこそこ戻してるということなので、うん、休み明けというのがこの馬だけなので、異端臨戦というところで、この馬を引き換えました。
うん、
以上です、
うん。はい。
はい。
そうです。休み明けがどうなのかというところですね。うん、では、ケンマさん。
僕がまあ、まあ、フォトパでもこれっていう直感ですね。
うん、状態が。
まあ、状態がもういいなってなって。
はい。
そうです。
去年と比べてもいいってことですか？
それはどうでしょうか。
去年も良かったですか？
去年はもう良かったです。もう。というよりも他がなんか何とも言えないっていう感じだったんで。まあ、ここで単純に消去法で、まあ、打球に行くだけ。
今年は、
今年もそんなに抜けた馬がやたらなかったんで、じゃあまあ去年と同じにしようってやったことです。
やっぱ結構混戦っていう感じになっているんですか？
そうですね。見てもこれだっていうものがないんですよね。ダートはだいたい1頭ぐらいこれだっていう馬が出てくるもんなんですけど、今年は、うん、抜けた馬がいないんです。
悪い意味でいないんですか？
いや、いい意味の方ですね。
いい意味で。他のところで何か、ないんですか？ワンダーケートについては。
特にないですか？
特にないですか？
この馬ちょっとデータとかだと、測れる馬じゃないんで。
うん。
去年も、船、フラグ立てられた。
そうですね。
ちょっとデータじゃ測れない馬だと思ってるんで、うん、まあ状態良ければ買っていいっていう馬と決めています。
そうですね。8戦連続3着以内ですね。うん、そんなとこでよろしいですか？
はい。
はい。ちょっと皆さん全体的に今日は
完全にお通夜状態に。
そうですね。
なってますが。
息の上がらない感じなんですけども。まあ、どうなんですかね。その、まあ、みんな悪いから選べないっていうより、みんなが良くて。
そうですね。
そうだね。そうだね。そうだね。
どれを決め手にすればいいのかっていう感じなんですけども。うんうん、なかなか、それを、判断するのもなかなか難しい感じですね。では対抗を聞いていきましょうかね。まあ、対抗以下、あるいは、聞いていきましょうか。一応僕対抗は北高たる前です。ミオの対抗北高です。
なるほど。
はい。あと3番手に、メディアです。牝馬です。
なるほど。
はい。
はい。
タクヤ、対抗、ワンダーキュートです。
お
で、はい、はい。黒三角、ちょっと悩んでますけど、僕、ローマンレジェンドで。
ブライトは、対抗、ワンダーキュート。
うん。
はい。
黒三角3番手は、日本ピロアワーズ。
うん、
はい。
ですね。
テーマは、対抗日本ピロアワーズ。
お
黒三角はローマンレジェンド。
馬の名前は、馬の名前はみんな似たような馬ないな。
ほぼ。
順番がちょっと変わっただけだよな。
北高たる前の名前だけがちょっと、2人しか上がってないですね。
たる前は僕の中では、はい、前走これ楽な競馬してるよね。
確かに、まあ、ショートすでに。
で、今回、多分短縮で、流れるそうで、一番人気でってなると、悪くない中で、この子だけ少しウィークポイント持ったかなって思ったんや。
それはありますね。一番人気っていうところ。
で、この子短縮っていうタイプの馬でもないよね。
もうまとまり系じゃないですね。
だからそれが怖いかなと思って。
これは、もしかして、拓也さん？
僕はこれ、馬券の中から切ります。
さっき言ってたのこれか。
これです。
いただきました。今週の。
今週の、あえて買うならあえて切れば、たる前ですね。
これ取れたが十分ですね、もう。
はい。
もうこれさえ取れれば、今週の収録はもう。
本能寺ですね。
はい。
さあ、大団円に行きましょう。
ちょっと、じゃあ僕、ほっこについてちょっと。
はい。
この馬、まあ、確かにキングカメハメハなんですけども、母父のチェロキーランっていうのが、ブラッシンググルーム系なんですけど、この連勝の成績っていうのが、ちょっとそれやっぱそのあたりが出てるかなっていうのが、連チャンキーですね。に入ってる感じなので、とりあえず途切れるまでは、やっぱりダート戦ですので、そのまま勢いで来てしまう方が多いので、一応前走圧勝ということなら特にそこまで気にすることはないかなと思ったんですけど、ま、落としたとしても3着までにはまとめてくるかなという
ところです。ブラッシングブルームにファピアノですからね、アンブライドルドで。
はい。
かなり安定感は、勢いあるときはちょっとってか、買わないとって感じはしますよね。
ね、とりあえず途切れるまでは買っておいた方がいいかなと。そうですね。いうところです。
はい。
はい。その他、皆さん、何か、この馬はというのがありましたら、印はもう、ワンダーか日本ピロかという感じなんですけど。
僕、だから、ワンダーキューとちょっと対抗なんですけど、
はい。
まあ、デビシクラシック、まあ、とりあえず一頭拾おうかなと思ったときに、まあ、短縮の、流れになって、まあ、多分エスポワール行って割と流れるという競馬の中で、一番対応して、なんですか、その位置取りみたいなものを決められて出てこれるのが、これかなと。一応、フェブラリーでも、後ろからさせてきたりというような競馬もしてますんで、
はい、
そういう意味で一番安定感があるのはこっちの方かなとは思うんで、DBC の上3頭から拾うんであれば、僕はワンダーキュートの方がいいかなと、人気も程よく下がってますんでね、多分竹さんも乗りやすいんではないかなと思いますけどね、まあ、去年、フラグにせって言うのもないけども。
ああ、竹谷、だから5番人気以下での G1 勝ちないですけどね。
これ、多分当日4番人気になるんで。
ギリギリセーフなんだ。
それは拓也さんの大口買いがあるということですね。
そうですね。億単位の大口が。
あれやで。
僕はワンダキリにしたんですけど、最初はもう本命でもいいかなって考えてたんですけど、やっぱ高齢馬の、その、障害振動っていうところで、確かにリズムは良いんですけど、やっぱ地方交流っていうところが、バーミリアンとなんかも、地方交流ではずっと成績がいい中で、ジャパンカップだと崩れたりしてますので、そこはちょっと地方交流のリズムはちょっとあまり信用しない方がいいかなっていうのがありまして、このフェブラリーステークス自体は割と高速馬場で、エスポアルシチも一緒に来てましたので、高齢馬も走れるレースだったとは思いますので、 今回ちょっと崩れるとしたらこの障害鮮度かなっていうのがちょっと引っかかったので、あえて落としました、これは。
なるほど。
はい。
ウィオンの相手顔なら、キレはこれやね。
そうですね。
ちゃんと言わな。
相手顔なら、相手キレはワンダーキュートです。
まあ、ブライトも対抗はワンダーキュートなんですが、
はい。
はい、
特に言うことはないですね。やっぱこの前、やっぱフェブラリーの時の短縮、僕、本命だったんですけども。
ああ、はい。
なんだかんだで短縮しっかり反応してるんで、
うん。
よく来たなと思って、とは思ったんですけど。で、まあ、あとはだからもう、あと日本ピロワーズなんで、これはまあ、普通に強いんで、まあ、リズムもずっといいですしね。7戦連続2着以内ですからね。うん。はい、なんで、こっちも相当リズムいいんで、で、この馬、やっぱり、ホワイトマズル、からのアドマイアベガ。アドマイアベガが結構この S を持ってるんで、この、うん、なんていうんですかね、ずっといいリズムを支えてるかなと。うん、で、その後ろに控えてるのがシアトリからでヌレイエフなんで、うん、まあ、アドマイアベガ、ヌレイエフってことで、まあ、ヒカルベガ配合ですね。ヒカルベガに近い感じですよね。
ヒカルベガがどんな成績だったのかよくわかりません
。ヒカルベガは条件制で2着を徹底して続けてたものなんですけど、ね、うん、
はい。
なんで、ここに、まあ、安定感と S を持ってるんで、この馬も、逆にこの間隔開けちゃうとどうかなっていうのはあるんですけども、
うん。
まあ一応ずっとリズムいいし人気もないしで、うん。まあ、舐められるようだったらこれもいいかなと思いますね。うん。はい。まあでも、要はあとは紐勝負って感じがしますけど、ある程度上でみんな固めて、
うん。
そうだね。
三着の紐勝負みたいな、
うん。
感じだと思いますが、多分上位陣で全く来ねえみたいなのはあんまりいないと思
う。そうよね。
全部飛ぶっていうのはないと思いますよ。
まさにそうよね。
そうですね。
どれかしら人気の馬を軸にしつつの、
なんか挟んでくれみたいな
感じ。そうそうそう、そう、うん。人気の間に一頭穴がみたいなのを狙うっていうスタンスだと思います。うんうん、
もうそれで人気3つで決められたらすいませんって言うしかないよね。
そうですね。もうそれはもう、謝ります、
うん。あ、多分ローマンレジェンドなんですけど、
はい。
これもちょっと悩んだんですけど、今年、まあ、この子勝ってないよね、一回もね。そうですね。だからまあ、リズムという点ではちょっとまあ、あれなんかなと思ったんですけど、はい、まあ、前走一番人気で、一応勝ちには行って、で、まあ一応59キロ。
はい。
ですね。で、まあ、多分、JBC 出れば出れたはずの馬なので、それがそっちへ回ってっていうことなので、こっちの方に対しての本気度が高いのかなと。
うん。
で、確かに去年、抜群のリズムで、まあ、語れへんかったというのがあるんで、まあ、方面まではあれかなと思ったんですけども、まあ、今年、ポロッと負けてきて、もうちょっと人気落ちるかなと思ったんやけど、やっぱり、このまま人気するんやね。
うん。
まあ、それがあれかなと思ったんですけども、まあ、上位しっかり勝ちに出ていって、負けて今回2キロ減で、で、S 室の強馬なので、最内に入るのはいいんじゃないかなと思います。
うん。
うん。破壊力という面ではこれが一番持ってるのかなとは思うんですけどね。
うん。
うん。
なるほど。一応テーマさんも黒三角ですが。
そうですね。去年のあれでも4着来れたってあれば、まあ、今年なら来れるんじゃないですかね。まあ、ちょっと最打ちっていうのは気になるところなんですけど。
去年はちょっと状態良くなかったですか？
いや、それはないですね。4着来てるっていう。ただ、ちょっと、タフな流れっていうのか、それが答えたのか、最後足がなくなってましたからね。
うん。そうですね。そこは、やっぱ、臨戦が悪かったかなと僕は思うんですけど、去年の場合は。
うん。まあ、今年は2キロ減ですしね。
うん。
条件は悪くないと思いますね。
うん。
ですね。あと、僕、メーデリアが黒さん、
う
ん。
そうやね。
はい、
いきなり狙ったね。
ヒンバーは過去、阪神に勝ってから3頭出てまして、名将バトラー、ラベリータ、ミラクルレジェンドと全て惨敗なんですけども、あ、でもラベリータ4着。
ラベリータ4着やな、う
ん。ありますね。このレース、まあもちろんパワー、体力必要なので、ミラクルレジェンドは藤木関サンクで体重が440キロしかなくてですね、ラベリータは、父、母、父ともにミスプロ系の配合で、 ちょっと S 室にかけるタイプでして、で、メンションバトラーはリズムが良くなかったということなので、メーデイヤなんですけども、連勝中で、前走圧勝後、で、父親がキングヘイローに、母父が、ロードエビルという、これは、ターントゥー系なんですけども、この、ターントゥー系の S 室っていうのをかなり効いてるらしくですね。かなりパワフルなタイプなので、体重も500キロ超えてますので、これは、ちょっと今までの牝馬とは違うかなと思いましたので、はい。臨戦もいい形、延長っていうのはあまり相性が良くないんですけども、一応圧勝後のリズムで拾ってみました。はい。あと、車内の馬なので、今週注意かなと。いうところです。
いや、むずいよ。
むずいです。
いや、むずいね。じゃあ、その他の馬ちょっと言っておきましょうか。
はい。他にありましたら。
はい。今、まあ、村さん言われたみたいに、まあ、人気どころをちょっとこう固めて、何か突っ込んでこいという馬を探してたんですけれども、
はい。
一応、僕の中では、ソリタリーキング。
はい。
そう、ナイスミーチュー。
ナイスミーチュー。
はい。この2頭だけ、一応拾っておこうかなと思っております。
はい。テーマさん。
ああ、狙ってる穴馬まで同じっていう。
あ、そうなんや。
ナイスミーチューって
。え、じゃあ、印打ったもほぼ全部同じ。
いや、まだパドックでどうなるかわからないです。
うん。
最終的に変わるんだよ。
はい。
やっぱりあれですね。タクヤさんダメっすね。
一緒か。
タクヤさんダメっすね。ダメですよ、全然。もう、素人。僕の白三角2と言っていいですか、
はい、あ、何でしょう、ちょっと切りましょう、これ。
はい。ナイスミーチューとソリタリーキングですね。
はい、はい。仲良く印が揃いました。ありがとうございます。
はい。
ダメダメ、罠罠、これ。この人気は罠。
これ、ソリタリーキングって今最低人気なんちゃうのこれ。
そうなんですよ。
の、これ、それって、最低人気はちょっと、なんぼなんでもないよね。
このリズムでね。
うん、二走も一応逃げられて、今回も先行もしとるし、で、
この前に行けた時しっかりしてますからね。
そうやね。うん、なんて言っても一応、バーミディアの下やろ、これね。
そこが引っかかりますね。バーミディアは、阪神に変わってからすごく相性が悪かったので。
まあ、1個ぐらいはどっから来てもええやろしてたと思うしね。
3とかあってもいいですよね。
そうだね。
それはあってもおかしくないですね。
でナイスミーチューなんですけど、
うん、
ナイスミーチューは前走ミヤコステークス組、このレースはすごい相性いいんですけど、
うん、
ミヤコステークスは単純に着順が6着以下の馬、
うん、
はい、まあ、過去0006なんですよね。
うんうんうん、
で、5着の馬いないんですけど、4着以内に入ってた馬は、
うん、
それ以外なので、4着以内の馬、2、1、2、4か。2、1、2、4なんですよね。4着以内、ミヤコステークス。
はい。
なんで、相当相性良くて、
うん。
はい。
で、ミヤコステークス組の上位馬見ると、ちょっとブライトライン、インカンテーションの2頭は、ブライトラインはもう本当お釣りなしでぴったり勝ったみたいな感じのレースだったんで、
うんうん、
で、インカンテーション、インカンテーションで、まあ、激走後、
うん。
なので、この2頭ちょっと危ないかなと思ってて、で、グランドシティはちょっと後方からの馬で、いつも5、6着みたいな馬なんで、ちょっとこれは今回、まあ、来ても毎回、ちょっと掲示板、まあ、良くて掲示板、
うん、
限界かなっていう感じなんで、そう考えるとナイスミーチューがちょっとリズム的にもいいですし、
うん、
で自分ちょっとローマンレジェンドは僕これは不審機入ったかなと思っちゃったんで、
うん、
自分は切るんですけど、う
ん、はい、
なのでそこでやるとミヤコステークス組はこの一応ナイスミーチュー一応5戦連続掲示板で、まあ、2位、
ね、
2位ってきてのまあ、軽く3番人気4着で軽く疲労抜いてのってなると、うん、まあ、叩き3戦目で、 で、うん、相性いい金亀、
うん、
阪神戦8で。で、人気もないですし、
うん、
まあ、後方から突っ込んでくるとしたらこれぐらいかな。
そうね。
ってなってきたんですが。
うん、
あの、その2124なんですけども、
はい。
あの、着外の4はですね、多分3コーナー先頭か、3コーナー6番手以下になると思うんですけども、
うん、
僕は、ミワコステークスの主者はそこで決めたので、
うん、
逆に僕はナイスミチューとか、インカーテーションですか、これも気になんですけども、
うん、3コーナーね、うん、
はい。やっぱり前向きさがかなり重要っていうんですかね。前走で変更してることが。
そうそうそう。あの、それは全然賛成なんやけど、
はい。
あの、今言ってたみたいな、その、なんていうの？あの、まあ、ガチガチで決まったら、まあ、しゃあないかなっていうので、それが崩れた場合に、拾えるなら、この辺かなっていう感じかな。はい、これ、うん、ナイスミチもかなり人気ないよね。
ないですね。
ないです。
だったら、まあ、今言ってたみたいに、その、3コーナー6番手か、
はい。
のそのラインに入ってたとしても、まあ目をつぶれる範囲かなとは思えるんやけどね。
うん。
うん。だから、あの、ものすごく申し訳ないんだけど、はい、ナイスミーチューソリタリーキングからの北高たる前のワイドだけは抑える可能性がある。
でも、すれてて、
うん。もう、それ以外は、それ以外はもう切るって約束するわ。
はい、そうですね。まあ、うん、例えば人気馬を切るのに使うんだったらいいと思うんですけど、
うん。
あの、その、後方組、
うんうん、
一応まあナイスミーチューそんな10番例えばこれが14番で14番で13番で13番でみたいな馬だったら、うん、多分切ってると思うんですけど、
うん、
まあ8886なんで、
うん、
一応ラインとしては
まだ目をつぶれるかなっていう
ラインね、そんなに後方ではないですよね、
うん
うん、16頭立てって考えるとそれプラスアルファでこの人気なんでまあ紐で買うならいいかなとは思うんですけど、
うん、
うんうん、あの紐でまあなんか捕まえるであればこの辺がラインとしてはいっぱいで美味しいとこかなとは思うんやけどね。
そうですね、紐なら、
うん、
ただブライトラインも全然人気なさそうっていう。
そうなんや、これも意外に人気ないよね。
ないんですよ、これこのリズム、
うん、ただ軽いなこの子は。本来ならこれが人気捨てほら欲しいなと思ってんけどな。
そうですね。それ思ってました。
うん。
さっき言うと、これ、あれですよね。前向きさあって、宮古ステークス相性いい。
これデータには全然クリアですね。
ですよね。うんうん、なんで、これを抑えてもいいかもしれない。
そうやで。これ、20何倍、29倍 ?30 倍近くついてるでしょ？
そうですね。はい、エルムはまあ負けるべくして負けたレースなんで。
なあ、な
んむしろ3着によく踏ん張ったなぐらいな。
うん、そうだ。なんで見てんねんって感じの乗り方したんだけどな。うん、なんかそうだね。リズム絶対悪くないもんね。
ダートでは、はい。
うん。
3着外してないですね。
ライトライン買います。ライトラインも買います。
と、これはちょっと怪しい組み気になってきました
ね。いやー、でも。軽いのはなっていうのありますけどね。
うん、確かに軽いよなと思うけど。
まあ当日の馬場状態とかにも左右されるかなっていう感じはしますけど。うん、じゃあ僕拾います。
だって僕名前入ってますからね、自分の。これは変わんない。
ねえ。
はい。
しかもブライトラインで V ラインみたいな名前になってます、
ね。略して V ラインです。
略して V ライン。
全部入ってるよ。
この馬ずっと好きな馬で、
あそう、
自分のブログの中でも好きな馬の中に入れてたんですけど、
はい。
ラジオ日経杯の負け方がすごい好きで、
ちょっと気象が難しいタイプみたいな。
そうですね。S 強い富士奇跡で、
うん、
そうですね。だと変わってだから面白くなってますよね。
うん。
おっとっと。テーマさん他に何かもういいですか？収賞以上。
以上ですね。
ナイスミーチューとソリタリーも。はい。ということですね。
ソリタリーは抑えた方がいいよ。これは何もなんでも人気なさすぎやで。
うん。
今週の当選冗談的な。
うん。副賞70円くらい買うたらええねんで。
中途半端ですね。それあれ、まず両替してくれみたいなこと言われ頼むに行かないと、100円で買わ、50円だけ買わせてくれみたいな。
今僕がボーダーで一番悩んでるのがエスポワルやね。
エスポワル、これこそ障害戦闘でしょ
う。これ厳しいか。
この延長臨戦が嫌です。前走延長組、前走じゃねえ、延長組の相性がめっきり悪くてですね。のレース。一応延長組2-1-0-26なんですけど、2-1-0-26ですからね、3頭しか来てないですからね。で、その3頭が、もう本当にピークの時にあったエスポワール。前走南部杯、0秒7勝ちした時のエスポワールと、一回叩いて巻き返した武蔵野2番人気9着だった金引きり。
はい。
と、グロリアスノア。ですね。グロリアスノアはもうまだ全然鮮度あった時だったんですけど。
みんなマイルです。
そうですね。マイルからなんで、1004からってなるといないんですよね。なんで、前走でやっぱりおかしい、短縮に反応しちゃったのが、やっぱり、年取ってきて長めがちょっと厳しいのかなって。フェブラリーの巻き返しながらいかにもそんな感じでしたからし。なんでやっぱり、もう一回1008は、ね。まあ人気してないんだったらちょっと考えますけど。
人気してるもんね。
そこそこ人気しそうなんでね。
はい。ですね。いいダイレースということで。
ああ。
ちょっと短所は売れそうかなと。はい。
まあ、盛岡は盛岡で盛岡補正みたいなのかかってますからね。
南部杯は異常に強いという。
そう。南部杯だけやたら走るっていう。
盛岡補正な。
はい、盛岡補正。
あとラファさんの本命は？
ああ。これはちょっと S が足りないんじゃないですかね。
え、何ですか、ラファさんの本命。
デルシャザール。
デルシャザール。
ああ。
前走、うちを割ってましたんで。
割ったね、
鮮やかすぎるがゆえにね。
タンも売れてるもんね。
前走でもびっくりしましたけどね。もう勝てないと思ってたんで。まさかあんな勝ち方するとは。
短縮でうちを割ってくるあたりは、やっぱり、まとまってるなっていう感じなんですけど。そこはちょっと、S が足りないかなっていうのはありますかね。
マルカキャンディーもなんかよくまとまってたサンデーってイメージでしたけど。
それはマルカキャンディーショーよね。
え？もう一声、もう一声。
マルカキャンディーはしょぼかったよな。
まあ、まあそうですね。
まあ一応でも7勝してるんか、マルカキャンディーって。
一応重賞勝ってますからね。
そうですね。
そうそうな。
チコチコダックに勝ってます。
そうそう。
シュールヒッパー勝ってますから。
あ、そっかそっか。
マニックサンデーあたりよりは強いと思いますけど。
こんなとこですかね。
そうですね。
皆さん、パンツオンファイアは皆さん買わないですか？
買わないです。
特に買う必要ないと思います。
はい。
うん、
左回りならわかんないですけどね。
そうですね。来年来てほしいですね。
はい。
はい。
逆方向に走って終わりでしょ。
そうですね。
こっちだったんだみたいな。
6枠以降の馬がちょっと怖い、危険かなっていう。
あ、振られちゃいますからね。
ちょっとね。
ちょっと影響されちゃいますもんね。
ちょっとそのあたり不安ですね。
そうですね、そうですね。
というところで、はい、よろしいでしょうか。
はい。
はい。はい、では、印をおさらいしますと、ミオの本命がローマレジェンド。最高にホッコタルマイ以下メーデイやブライトラインで抑えます。
と、
はい、ブライトさん本命がホッコタルマイ。
あ、ちょっといいですか。すいません。
はい。
今この話を聞いてですね。
はい。
中止入れ替えてもいいですかね。
はい。
本命を
はい。
日本ピロアワーズにします。
おっと。はい。
で、対黒三角にホッコにしますわ。
あ、入れ替え。
デンソー逃げちゃった。っていうのがちょっと。
そうだろうなぁ。
なんで、ね、日本ピロワンダーホッコーにします。
日本ピロワンダーホッコー。
で、ナイスソリタリーのブライトラインまで。
ブライトラインまで。はい。わかりました。では、変更になりまして、ブライトさんの方が、日本ピロアワーズと。 ま、編集聞かないのでこれでいきます。はい。
いつかのことみたいな。
そうですね。たこやさん。
で当たった方にしてもらってもいいですか、
ね、ええー、ちゅうの。
これはちょっと。
完全に後から。
お前は。
聞いておりますけど。
ダブした。
それはさすがに後付けどころではないので。はい。はい。たこやさん本命が、プライトさんと同じく日本記録アワーズと。
はい。
対抗にワンダーキュートが、はい、ローマンエンパイじゃない、ローマンレジェンド。ソリタリーキングナイスミーチューと。
はい。
はい。で、ゲスト、リベンジに来ていただきました。天馬さんが本命ワンダーキュート。
はい。
対抗日本記録アワーズ。か、ローマンレジェンド、ナイスミーチュー、ソリタリーキングと。タクヤさんとほぼ同じ印になっております。
ね、本命対抗カードだけか。
そうですね。
ね。
はい。で、お二人とも北高たる前の印がないということで。
うん。
はい。そんな感じになっております。
はい。
はい。ガチガチで決まることだけは勘弁して
ほしいです。ね、1、2、3とかでね。
です。ね。
はい。
はい。それでは、予想コーナー以上で終わりたいと思います。
はい。
はい。では、この後エンディングです。改めまして、ここからはエンディングです。まとまり系競馬サロン M ラジ、第55回、ここからエンディングのコーナーです。
はい。
はい。今週の議題ですが、先週のジャパンカップでですね、2番人気で15着に終わったゴールドシップなんですけれども、ちょっとこれについて、ちょっと朝まで、激増してみよう。
生ラジオです。
生、もうすでに録音中なんですけども。
たーたーたーたーたーた
これはいかがでしたか。
さあ、どう見ますか。
次は有馬記念乗り換わりという話になってますけども。
うん。
はい。
まあ、だったら共同大賞って見た後に乗り換えろって話ですけどね。
確かに流れは悪いよね。
うん。
こんなリズムで有馬来た馬いますか？
オグリキャップ。
いやでもあれ引退レース補正みたいなのあるじゃないですか。
補正。
ほら、ゴールで一応来年凱旋も行くんでしょ。
ああ。
そうやな。
まだ夢の続きでしょ。
うん。
もう僕はその、単純に適正という話で、高速馬場の東京で外枠でしたので、オルフェーブルが春天で負けた時と同じと捉えていいかなと思うんですけど、巻き返す分には特に不安はないかなと思うんですけどね。中山代わりなら。はい。オルフェーブルも阪神に代わって、一気に一着に巻き返しましたんで。
じゃあ例えばムーア乗り換わって有馬記念どんな乗り方します、するって指示します、
乗り方は任せる
出た何
出た岡部
僕はもう打ち突っ込めっていうね、もう出遅れてももうじゃあ打ち突っ込めっていう、この子どうなんかな、精神的にどうなっとるんかなと思うけどな、
まあ、この馬の痛かったところは、体力が豊富なので、まくれてしまうという、スタイルを気づいてしまったので、そこが CK っていうところとちょっと噛み合わない、 いうところが結局流れ次第の馬になってしまっているかなという感じなんですけど、ね、だから、ヒシミラクルなんかもこういうタイプだったと思うんですけど、
うん、
体力豊富な CK という感じで。
そうです
ね。
ね、あれもかなり流れに左右される馬でしたので、
うん、
もうそういう、僕はもうそういう捉え方でいいかなと。
なので、ヒシミラクルで捉えるんだったら、
はい。
ナルを使ってのバウンドエンジョイでしょ。
そう、だから、僕はそれ言うてて、金庫賞かナルをどっちでもええさかいに、
金庫賞連投
で。連投で、そう、もう無理やり出して、無理やり生かしてのアリマでいいっていう。でもそれができへんやったら、もうアリマ使わずに、外線も直行できると思うね。
直行ですか？
うん。
まあ CK ですので叩いて叩いてっていうのもありだと思いますけど、テーマさんはどう思いますか？
いやー、まあオルフェーブルの例もありますし、まあ調教次第ってところになってくるんじゃないですかね。
うん、ちょっと軽かったですもんね。
ゴールドシップのそのなんていうの、レースとしては共同通信杯とか宝塚記念が一番いいかなとは思うんやけど、あ、強えと思ったのは僕は札幌2歳生活だよね。ずいぶん前だけど、その一気にペースが上がったところで外でまくったみたいな。
え
で、その時はやっぱり、あ、そうやね。札幌2歳か、ラジオ日記やった、どっちやった、
ラジオ日記ですか、
ラジオ日記か。
ラジオ日記はすごかったですよ。
あ、さあごめんなさい、そっちの方やね。3コーナーぐらいでペースが上がったのに外でまくっていたっていう。
うん。
で、やっぱり、さっきもみよさんもちょっと言ったけど、やっぱあの時は若さがあるから、こう勢いでできるっていうのもやっぱあったやろし。
うん、
でそれをしたがためにやっぱりそういう馬なんかなという認識もついてしまったかもしれんからな。
あと周りも弱いですからね。
まあ、うん、
うん、大体日系ね。それに一着アダムスピークですから。
あ、そうかそうか。今どこにおるんじゃない
か。阪神大賞典も時計かかってましたからね。
うん、
そこでまくってショートスでもまくって買ってますので、やっぱそのババアっていうのもかなり大きいかなと。
ただあまりにも反応せへんかったよね。
仕方ないかなと思いますけどね。
だってスマートギアに負けるか。
ファイヤーには勝ちました。
ファイヤーには勝ったっけ。まあ、オルフェの例があるからなあ、あっさり真ん中突っ込んで出てこられるってこともあるんやろけれども。
そうですね。
うん、この子は CS でええの？
いいと思います。
C でいいんじゃないですか？ C で。
C で。
うん、S はあんまないでしょ。
そうやな。
僕は天皇賞秋に出ればよかったのになと思うんですけどね。うん、
そっちの方が良かったかもしれ
ない
よね。はい。だから中途半端に2400出る境にまくれるかもしれへんと思ったかもしれんやもんな。もう2000やったら遅れたらもう腹くくるでしょ、多分。
普通に写真回り自撮りみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそう。
そうね、結果的に刀剣兵糧の存在もありましたんで、
うん、
流れもね、そっちの方が向いたでしょうし。
そうだよね。
うん、今の、先週高橋さん、ちらっと話されましたけど、2400メートルっていう時点でもう、流れが緩む確率かなり上がりますんで、
うんう
ん、それを選んだのがちょっとまずかったかなっていうのが。
うん、
だからやっぱ菅井さんはね、騎手とかじゃなくてね、まあ、シルポートを買い取ってね、毎回同じレースに出しときゃいいんですよ。
そうです、ラビットだ。
そう。
ラビットな。なるほどね。
じゃあ、統計ヒーロー買いましょう。
ああ、なるほどね。
買い取りましょう、ゴールドシップの商品で。
そうです、凱旋門賞に統計ヒーローも一緒に行ってもらえば。
でも何かしら行った方がいいですよね、やっぱり。
うん、
スローで団子で上がってくれる感じはないですよ。
うん、
そうですね。トキヘロさすがにあれかもしれないんで、ゼロスを。
ゼロスは安いでしょ、多分。
ね、サツキ賞逃げたゼロスを。
そうやね。
あれすごかったですよね、あのハイペース。
でもあれまで出てきたら人気するんでしょ、結局。
いますね。
でしょ、多分3番人気でしょ。
まあそうですね。
うん、怖いよな。
顔、抑えよう。ヘタレとしての結論は抑えるという言い方だった。
僕は対抗ですかね。
まあお茶目な CK やわ。
や、負けるべくところで負けてるかなっていう感じはするんですけど。うんうん、
やっぱこんだけさ、強い馬で、レースを支配できへん馬って珍しくない？
そこが CK ですかね。
うん。でもなんかオルフェって、天皇賞惨敗したけどさ、
はい。
あの時も他の有力馬もなんか全部引き連れたやんか。
うん。
ってことはレースを支配してたやん。
支配というか、影響力がすごい大きい、
うんうんうん。この子そんなことないもんね。
どうなんでしょうね。
なんかジョッキーもまだまだドタバタしとるわみたいな感じやと思うし、だから僕長いこと競馬見ててこんなタイプの馬は初めてやなと思って。
うん、
タイプは多分ひしみらくのタイプでいいと思うんやけど、
はい、
格は圧倒的にこっちの方が強いやんか。
そうですね。
うん、だからな、そんだけ強い方がやっぱり多少凡走があったとしてもやっぱりもうちょっと影響力を与えてもいいのかなと思うんやけど、
それだけ好きが多いということですかね。
うん、そうなのな、まだすごい子供なのなと思って。
はい、
まあ、ということで、最後に、ブライさん、AC フラッシュが逃げたことについて一言。
あれは有馬への布石です。
いただきました。
はい。
デムーロが逃げるってあんまないですか？
あんまりないですね。
あんま聞かないですよね、デムーロ。
外人さんが逃げるってイメージあんまないよね。
うん、
確かにそうですよね。
うん、
外人の人って、まあ、2番手とかで、ウィリアムズとか常に2番手にいるみたいなイメージありますけども。
ああ、ウィリアムズさんの人はね、変わるけど。
あんま逃げるイメージないですよね。話して逃げるとか、話して逃げてる馬が外人とかってあんまないですよね。
うん。
やっぱりないですかね、そういう文化が。やっぱヨーロッパで話して逃げる馬ってあんまないですもんね、そのラビットとか以外は。
うん。
うん。だからやっぱ、なんか、得意じゃないっていうか、やらないんですかね。
デムーロ。そういう折り合いをつけるっていう文化が。
そうですね。
ね、やっぱり。そういう意味で、僕、ちょっと持論っていうか、ちょっと印象なんですけども、外国人騎手が多いレースって、うん、異様にスローペースになることが多い
と。ああ、なるほど。
マイルチャンピオンシップもそうだったんですけど、やっぱみんな折り合いつけてしまうので、そういう機種が多く揃ってる時っていうのは結構スローペースになる確率高いかなっていうのが、ちょっと印象としてありますかね。
うん、なるほどな。
そんなところで。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
じゃあ、有馬記念、結論としてはゴールドシップみんなバラバラになりそうだということで。
そうですね。
皆さん、それぞれ好きな馬を買ってください。
はい。
はい。ということでありまして。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りや普通お便り、ネイバーの歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方はネイバーヒストリーをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい
はい、ナイトブライアンお待ちしてます。
はい、
します。はい、それでは今週もそろそろお別れしたいと思います。今週のお相手はミオと
ブライトと
タクヤと
チェンマル
でした。お疲れ様でした。
ありがとうございました。